小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さあ、今日は
今日はちょうど12月25日クリスマスの日なのでね、クリスマスにまつわる話を聞いていただこうと思うのね。
はい。
と言ってもですね、クリスマスの日が出てくる昔話ってのはあんまりないんですよ。
ないんですか。
うん、ごくたまにあるんですけどね。それは例えば異教徒の人たちがクリスマスの日だけは手が出せなかったと、キリスト教に対してね、悪いことできなかったみたいなね、話ですが、あんまり多くないんですね。それで逆にね、はい、クリスマスっていうと皆さん必ずサンタクロースのことを思うだろうし、クリスマスツリーのことをお考えになると思うんですけど、今言われてるクリスマスというものについての元の形というかな、本当の形は実はこうだったよっていうのを少し聞いていただこうかなと思ってます。
今の形と元の形って違うんですか？
違うんですよね。そもそもクリスマスという名前自体がね、初めて記録されたのが11世紀のイギリスなんですね。ずいぶん新しいんですよ。そのあたりのことから聞いていただこうと思ったのね。でね、クリスマスというのはイエス・キリストのお生まれになった日なんですけれども、イエス・キリストが生まれた時の状況というかな、それを伝えている文章自体、まあ聖書ですけどね、それはあんまり皆さんご存じないと思うんで、ちょっと紹介したいのね、初めにね。キリスト教で新約聖書って言われているのは4つありましてね、マタイによる福音書と、それからマルコによる福音書と、ルカによる福音書と、ヨハネによる福音書っていうふうに4つあるんですね。で、その中で例えばマタイによる福音書の冒頭のところでですね、イエス・キリストの誕生というところがありましてね、そこに詳しくかなり具体的に書いてある。ちょっと読んでみますね。
お願いします。
これはキリスト教の方の共同訳と言われている皆さんが使っている聖書です。イエス・キリストの誕生の次第は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人が一緒になる前に聖霊によって身ごもっていることが明らかになった。夫ヨセフは正しい人であったので、マリアのことを表沙汰にするのを望まず、密かに縁を切ろうと決心した。このように考えていると、主の天使が夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのである。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからである。このすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。この名は、神は我々と共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の天使が命じた通り妻を迎え入れ、男の子が生まれるまでマリアと関係することはなかった。そしてその子をイエスと名付けた。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時、占星術の学者たちが東の方からエルサレムに来て言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、メシアはどこに生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは 占星術の学者たちを密かに呼び寄せ、星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進み、ついに幼子のいる場所の上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると、幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。ところがヘルデのところへ帰るなと夢でお告げがあったので、別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り、ヘロデが死ぬまでそこにいた。それは、私はエジプトから私の子を呼び出したと主が預言者を通して言われていたことが実現するためであった。これが、マタイによる福音書の記述そのものなんですね。クリスマスに関して注目は、何日に生まれたって一言も言ってないんですよね、ここで。
そうですね、
でこのイエスが生まれたということは、他のルカ伝というのの中にも出てくるんですけど、やはりそこでも何日ってこと言ってないんです、誕生日のことで。結局それが今ご存知のように12月25日に定着してきたわけですけども、初期のキリスト教の人たちはですね、何日に生まれたということはわからないもんですから、1月1日というふうに考えた人もいたそうです。それから1月の6日という説もあった、
はい、
それから3月27日という説もあったと、いろいろだったらしいですね。それで3世紀頃にはキリストの降誕の日を決めるというのは異教的であると、つまりキリスト教的ではないという意見もあったそうです。それはつまり普通の人間の誕生と違うからね、神の子が生まれたわけだから、その誕生日を決めることは異教的であるという意見もあったそうですね。でだいぶ議論があって、でそのうちにだんだんだんだんいろんな要素が入ってくるんですけども、キリスト教がローマの国教として認められたのは西暦392年って言われてるんですね。4世紀の終わりなんです。でそれのちょっと前、4世紀の中頃にですね、だいたい12月25日というのが固まってくるようなんですけども、その要素はね、こういうことらしいんですね。当時ローマ帝国の中でミトラス教という宗教がとても盛んだったんですって。ミトラス教っていうのはよくわかんないんですけども、まあ自然宗教みたいなもんでね、日本もほとんど自然信仰ですよね。木に精霊が宿ってると、川にも神様がいるってやつ、それに似てるものだと思います。そしてそれが非常にローマに広がっていましてね、で太陽崇拝だったようですね。日本も太陽でしょ、アムテラスの。でその宗教の中では12月の17日から24日の間ですね、つまり25日の前ね、1週間はローマではサトルヌスっていう農耕の神様がいるんですけどね、畑を耕したりなんか、その神様のお祭りの習慣だったらしいんですね。要するに感謝祭ですよ、収穫感謝祭で、そこでみんな飲んだり食ったりしてお祝いのと。でその後12月27日から1月の6日までの間は年越しのお祭りになるわけですね。でそこでやっぱり飲んだり食ったりというそういう習慣があったらしい。でその真ん中の25日がミトラス教では太陽の日で冬至の日であったというふうに言われていた。それでキリスト教はまだそのいわゆるローマの国教として認められるちょっと前ですから、いろんな他の宗教と仲良くやっていこうという気持ちがあったみたいで、それでそのミトラス教のですね、12月25日をイエス・キリストの誕生日というふうにしたと。
そこに来るんですね、うん、 クリスマスというと今はクリスマスツリー、
そうそう、
習慣
そうですね、
街中でも飾られてますけれども、これは何か意味が、
そうなんですよね、これもね、今ちょっとお話したそのローマ人やゲルマン人やケルト人たちの、要するにキリスト教から見たら異教ですね、の人たちの宗教信仰と深く関わってるみたいですね。12月の27日から1月の6日までの間の年を越すそのお祭りというかな、その時にね、冬の真っ最中でしょ、で緑の木を立ててね、要するに常緑樹を立てて、それでその生命の永遠を願ったという習慣があったらしいんですよ。
ああ、じゃあクリスマスツリーは生命の永遠を願うもの、うん、
そう、もともとはね、でそこにいろんな願い事を、日本で言えば絵馬ね、みたいなものをこうぶら下げたり、はい、あるいは食べ物をぶら下げたりということもやったらしいですね。でそれがクリスマスツリーという形で残って、
じゃあサンタクロースっていうのは、
そうなんですよ、これもね、その異教というかゲルマンやなんかの宗教の混合なのね。面白いですね、こういうことらしいんですよね。サンタクロースっていうのはニクラオスというねカトリックのお坊さんがいたんですって。それは4世紀だそうです。4世紀の小アジアっていうから、今で言うとトルコあたり、地中海とそれからそのすぐ北に黒海っていうのがあるんですけども、その中間のあたりを小アジアっていうんですね。そこのあたりにいたニコラオスという有名な司教さんなんだそうですよ。でその方がとても子供好きでね、その子供たちにパン与えたりお菓子与えたりっていうのを始終やってたと。それで、まあ、特に有名な伝説としては、貧しい娘たちが3人いて、で、その子たちに結婚の時の持参金にと言って、お金をね、財布に入れて、窓から夜の間に投げ込んでいった。だから今、サンタクロースでは、靴下になんか入れてくれたりするでしょ？夜、プレゼントね。あれはね、そこから由来してるって言うんですね。ですからニクラウスの、それはカトリックのお坊さんですから、まあカトリックの伝統が残ってる。ところがサンタクロースってあれでしょ、今トナカイの馬車に乗って空飛んでくんじゃありません、
はい、
そういうことになってますよね、
はい、
それがまたねキリスト教とは本来関係がなかったみたいね。キリスト教の聖書の中では、新約聖書にも旧約聖書にも空を飛ぶという神様はいないんだそうですよ。で空を飛ぶ行為っていうのはですね、魔女の行為とされてるのね。魔女っていうのはですね、キリスト教がこの人は魔女だっつって決めつけるわけですけども、そのこういうことをした人間が魔女だっていう文書があるんですね。それ1486年に書かれた厚い分厚い本ですけども、その中にね、その魔女がやった行為の一つで空を飛ぶことってなんですね。ですからサンタクロースのあの空を飛んでくるっていうのはキリスト教の世界にはなかったことなのね。不思議ですね。でそれがね、ヴォーダンというゲルマン神話の中の一番偉い神様がいるんだけどね、その神様の息子にトゥールっていう男がいたんですよ。でそのトゥールってなかなか愉快な神様だったらしくて、人間と神様を守る存在なんですね。でそのトゥールが二頭のヤギに惹かれた車に乗って空を飛んでいくという伝説があるのね。まあ神話ですけどね、これは神話の中で言う。その車に乗っていくというのがサンクトニクラオスと結びついて、ニクラオスがトナカイの引く車に乗って空を飛ぶというふうになっていくんですね。それで今のサンタクロースの話になっていくわけですよ。
なるほど。
キリスト教って意外とそうやっていろんなね、周りの宗教から取り入れてるんですよね。そういう寛容さはあったみたいですね、
は
い。
今日はクリスマスにまつわるお話を紹介しましたけれども、先生、ドイツのクリスマスの過ごし方って、
あ、それはね、とても静かなんですね。日本でいうと元日みたいなもんでね、家族がみんな家へ集まってね、そして祈りを捧げるというあれですね。そしてクリスマスツリーの元にね、これ24日の晩ですけれども、贈り物を置くんですよ。で、それは親から子への贈り物もあるし、子から親へのね、感謝の意味を込めた贈り物もあるのね。で、その贈り物するっていうところがさっきのそのニクラウスのからの流れということになるんでしょうね。
お互いにね、感謝の気持ちを込めるっていうところが素敵ですね、
いいですね、とてもそれいいと思う、
さて、この番組は 今年8月から始まって、2009年は今日が最後の放送になりますけれども、
そうですね、そうですね。
先生、今年1年振り返っていかがでしたか？
いろんな話題のことを聞いていただけたんで、僕もとても楽しみました。で、これのを通して皆さんがね、リスナーの方が昔話に興味を持っていただけるといいなと思う。何しろ僕たちのそれこそ伝承の財産ですからね。
そうですね、
大事にしたいと思って、
じゃあ来週はですね、ちょうど元旦になるんですよ
よね、
テーマはどうしましょうか？
元旦だからやっぱり正月の話だよね、これ。
そうですね、昔話ってあるんですか？
あるんですよね。日本の正月の話はいっぱいあるんですよ。
で
これをいくつか実例をね、ご紹介しようと思ってます、
楽しみにしています、それでは小澤先生、今年1年どうもありがとうございました。また来年もよろしくお願いします、
どうもありがとうございました。
良いお年を。
はい、どうぞ良いお年を。
小澤敏夫、昔話へのご招待。